8、ポポンの庭、図書館だより。開館時間、中央図書館、平日、9時から20時。土日祝日、9時から18時。豊品、三里、堀金、赤品図書館、10時から18時。4月のカレンダー、休館日をお読みします。3日月曜日、10日月曜日、17日月曜日、24日月曜日、28日金曜日。安曇野市図書館公式ツイッターができました。図書館イベントや日々の図書館情報を発信中、ぜひフォローをお願いします。安曇野市図書館公式ツイッターの二次元コードが掲載されています。4月の図書館イベント。全館共通、春の子ども読書月間。ワクワクするイベントが盛りだくさん。春の子ども読書月間を開催します。期間4月4日火曜日から5月7日日曜日。閉館日を除く。場所、市内図書館。対象、子ども、親子。費用、無料です。1、世界の昔話スタンプラリー。館内に散りばめられたカードを探し、書かれた文字を集めると有名な昔話に。集めたらカウンターで答え合わせをしてスタンプをもらおう。各図書館でスタンプを集めると記念品をプレゼント。2、読書通帳デコレーション。期間限定。自分の読書通帳をデコレーションして、世界に一つだけの特別な読書通帳にしませんか？期間中に100冊達成した人にはプレゼントがあります。3、全館共通テーマ展示。好きな本、好きだった本なあに？4月30日日曜日まで皆さんから応募があった本をエピソードと一緒に展示します。2023第65回子どもの読書習慣、標語。開いて閉じた、笑顔が増えた。1959年、昭和34年に始まった子どもの読書習慣。第1回は、日本書籍出版協会児童書部会が中心となって開催した子ども読書習慣、4月27日から5月10日です。この年はポスターではなくしおりを作成し、東京都内の書店やデパートで配布したとされています。公益社団法人日本読書推進運動協議会。中央図書館、子ども読書の日ワークショップ。いつもと一味違うお話し会とお花のポップアップカードを作ります。日時、4月22日土曜日、10時から11時30分。対象、幼児から小学生。未就学児は保護者同伴。費用無料です。定員20人、先着順です。場所、穂高交流学習センター、未来、多目的交流ホール。申し込み、3月29日水曜日から中央図書館へ直接または電話。84-0111 で、お花のポップアップカードの写真が掲載されています。堀金図書館、短編小説を楽しむ会参加者募集。テキストから毎月1作品を読み合い、感想や意見を交換します。司書といろいろな作品を読んでみませんか？日時、毎月第1火曜日。第1回、5月2日火曜日、13時30分から15時。対象、高校生以上。費用、無料。テキスト代別途必要。定員、15人。先着順です。申し込み、3月22日水曜日から、堀金図書館へ直接または電話、72-3601。 中央図書館ボランティア募集。申し込み。4月16日日曜日までに申し込み書を中央図書館へ直接。申し込み書は同館窓口、市ホームページから入手できます。問い合わせ、中央図書館、電話 84-0111。 図書館サポーター。内容、書家の整理、図書の修理、清掃など。参加条件、2時間程度の研修への参加。お話サポーター。内容、乳幼児向けのお話会で絵本や紙芝居の読み聞かせ。参加条件、年間を通じて活動できる人。月1回30分程度、年1回の研修会へ参加。翻訳者、編集者、朗読協力者。内容、読書が困難な方のために広報、郷土資料を音声にして提供する作業や対面朗読。参加条件、パソコンの基本的作業ができる人。月1回の研修会への参加。映画上映会、定員100人、申し込み不要。当日先着順です。費用無料です。埋め切らぬバカ。上映時間77分。日時4月14日金曜日。会場18時、上映18時30分。場所、穂高交流学習センター、未来多目的交流ホール。図書館読書会会員募集。読書会の参加者を募集します。詳細は中央図書館へ問い合わせください。問い合わせ、中央図書館、電話 84-0111。 安住の文芸の会、毎月第4土曜日13時30分から。東洋古典読書会、毎月第2火曜日10時から。西洋古典読書会、毎月第4木曜日13時30分から。宮沢賢治読書会、毎月第1木曜日10時から。児童文学を読む会、毎月第3水曜日10時から。8-1、第2回、小説安住野の登場人物を知ろう。荻原守江。荻原守江は、1910年に30歳という若さで亡くなりました。日本で彫刻を制作したのは2年間という短い期間でしたが、日本近代彫刻の先駆者として活躍しました。その間に作り上げた、北条虎吉像、1909年。最後の作品、女、1910年の、石膏原型2点は国重要文化財に指定されています。芸術家、そして彫刻家の守江は大きく2つの作品との出会いによって生まれました。一つは、同郷、相馬愛蔵の妻、涼が穂高に来た際に持ってきた油絵、亀戸風景。この作品に衝撃を受けて芸術家を志し、何度かの家出の後、親に認められて上京したのは二十歳の頃でした。そして、絵を学ぶため21歳で渡米。その後、パリ滞在中に見たロダン作の考える人を見て、初めて芸術の威厳に打たれ、美の神聖なるを覚知して、ここに彫刻家になろうと決心した。と、手記に記し、実際にロダンに彫刻を学びました。守江は帰国後、相馬家創業の中村屋に出入りし、ロダンの弟子を慕って多くの芸術家が中村屋に集うようになりました。1958年、約30万人の寄付により開館した六山美術館では、守江の作品や生涯を詳しく紹介しています。 開口と対話の安住の紀行。森江の墓。中村不節は、粗末な安い部屋を借り、自炊暮らしをしているところへ森江を迎え、茶碗と箸は森江に譲って、自分はコップで飯を盛り、画室で手付けのかぶらの甲のものをつっつくというありさまだった。小説、安住の第二部、その三より引用。森江は、都府津先で書家の中村不節と出会います。信州と縁があるなどの共通点から意気投合し、日本に戻ってからも交流は続きます。その中を象徴するように、穂高にある森江の墓には中村不節の書が刻まれています。